ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日はですね、熊本県引きこもり地域支援センター愛称ゆるここからスタッフの矢田部雄介さん、そして北千恵さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。ね、愛称ゆるここということで、なんか可愛らしいネーミングですね。ねえ、いうことなんですけども、まあ引きこもりという言葉は皆さんよくね、新聞、テレビ、ニュース、雑誌、いろんなところで本当お聞きになると思いますし、お近くにそういう方がねいらっしゃるという方もいるでしょう。で、引きこもり地域支援センターというのが実は熊本にあります。これはどういう機関で、どういったきっかけでそもそもできたんでしょうか。北さん教えていただけますか。
はい、もともと熊本県精神保健福祉センターというところで平成12年ぐらいから引きこもりの相談という窓口を設けておりました。さまざまな方にご相談いただいてはいたんですけども、まだまだこの窓口が知られてないということと、県民の方にもっともっと多く知っていただきたいということで、今回改めて窓口を明確化するために精神保健福祉センターの中に、引きこもり地域支援センターを立ち上げることになりました。
窓口を一つにまとめて、よりこう、スムーズにといいますかね、専門的にもっとやっていこうということで、ということは、その引きこもりと言われる方々はその、増えていってるんですか。見えないところも多分数字としてあるんでしょうけれども、どうなんですか、そのあたりというのは。
きちんとしたデータはないんですけど、おそらく増えてきているのではないかとは思われています。
なるほど。そもそもですね、引きこもりと、我々一言で言いますけれども、そのどういう状態にあることを引きこもり、定義と言いますかね、ちょっとそれをまず教えていただけますか。
大雑把に言いますと、半年以上にわたって、社会参加のない状態ですね。
社会参加のない状態。
社会参加っていうのが、学校に行くとか、仕事に行くとか、それにとどまらず、親密な交友関係といいますか、友人関係ですね、がない状態ですから、引きこもりっていうと、こう自分の部屋の中で、だけ過ごす、そういう状態をイメージされるかもしれませんけど、例えば、夜中にコンビニに出かけるとか、そういう家から外に出られる方であっても、親密な交友関係がなければ、広い意味で引きこもりという、そういうふうに定義されます。
そうなってきますと、結構ねいらっしゃるんじゃないかなという、想像は難しくないですよね。そうなってきますと、その中には仕事もしてるけれども、そういう状況に近い方っていうのも結構いらっしゃったりするんじゃないですか。ここは難しいところです。
仕事ですね。仕事をしてるのは何らかのこう、人とのコミュニケーションを要するというかですね。なので、お仕事されてる方は、あまり
引きこもりとは言わない。なるほどね。やっぱりじゃあ仕事もはしてなくて、外にはたまに買い物とかに行くけれども、あまり他人との交流がない、というなところになるわけですね。ざっとね言いましたけれどもね、
国の調査ではその引きこもってはいないけど、引きこもる人の気持ちはすごくわかるし、会社に行くのも学校に行くのも辛いみたいな人たちはたくさんいるっていうことも分かってはいますね。
なるほどね。これも本当何がきっかけでそうなるのかね、ああもう嫌だ、ああ行きたくねなんて、みんな1回や2回は僕はもう本当10や20いやいや10回じゃないですけどもね。でもそこの境目ってのがねやっぱあるわけで、何がきっかけ引き金になったのか、人それぞれなんでしょうけれどもね、どんどんその増えていってるんじゃないかということで、 例えば熊本県内ではそのどれぐらいの数がいるっていうふうに思われてるんですか？
ですね、県内で調べたことはないんですが、その全国の調査で、平成22年に実施された調査で、内閣府が、実施した調査で、さっき申し上げたように広い意味での引きこもりですね、はい、外出はできる、はい、でも、交友はないっていう、そういう広い意味での引きこもり状態にある方が大体70万人。
はあ、いえ、結構いますね。
その狭い意味でのもう家から一歩も出ないとかですね、はいはい、そういう意味での、引きこもり状態にある方が大体23万人と。
それでも23万人いると言われているんですか？
でこれを、熊本県に当てはめると、単純に当てはめますと、だいたい広い意味での引きこもり状態にある方が6000人ぐらい、で狭い意味での、引きこもり状態にある方が3000人ぐらい、だから9000人ぐらいいるんじゃないかと、おられるんじゃないかと言われています。
なるほどね、結構いるですね。
はい、
ねえ、まあ、さっき私がまあねちょっと言いましたけども、なんか行きたくねえなとかね、思うことはみんなあるじゃないですか、多分、うん、多分北さんも八田さんも一度や二度は絶対あると思うんですけどありますよね。
ありますよね、
はい、ね、いろんなことがあって、はい、友人関係だったり単にねテストの成績もあるかもしれませんし、いろいろあるでしょうけども、まあ、どういう原因でそうなっていくことがやっぱり多いんですか？
やっぱりいわゆる挫折体験、大学受験に失敗しちゃったとか、仕事が続かなかったとか、就活がうまくいかなかったとか、そういうことが多いんじゃないかなとは思われるんですけど、実際にこう支援しているとその原因を特定するっていうのはすごく難しいんですよね。特にこう一つに原因を特定するのが難しくって、で、もう一つがその引きこもった原因をこう探していくのはあんまり良くないことだっていうふうにも言われてます。
自分のね気持ちが、まあそのほら、まあ、我々簡単にテンションとか言ったりしますけど、はい、気持ちがこうあまり上がらない時の 気乗りしない時ってあるじゃないですか、うん、でもこれが原因って自分でも分かんないですもんね、うん、はい、ね、ないろんなことが作用してるんでしょうけど、うん、まあ、特に今5月入りました、5月病なんて前よく言ってましたけどもね、うん、何がこれっていうのはなかったりしますもんね、うんうんうん、いろんなことが多分こう関係して いろんな要因がいっぱいあって、なんとなくそういう気持ちに、うんうんうん、でそういうことって我々日々暮らしててもありますよね、うん、はい、ねえ、日本だけじゃなくて世界にも実は引きこもりと言われる状態があるそうで、これはどうなんですか？は
い、ですね、日本以外では韓国に多いっていうのがまず言われてるのと、ただアメリカとかヨーロッパは、比較的少ないっていうふうに言われています。
なんでなんでしょうね、日本と韓国ね。
これは、ね、引きこもりの、引きこもり支援の第一人者の、筑波大学の斉藤玉樹先生っていう先生がおっしゃられているのは、日本と韓国は儒教文化圏である。で儒教文化圏ではその親孝行がすごく重視されると。
あ、なるほど。
で、子供が成人した後も親と一緒に暮らすことがある意味認められてる文化圏であると。一方で欧米とか、まあ、アメリカヨーロッパに関してはもう成人したら家を出ていかないといけない。でそういうところで、日本韓国っていうのはなんかこう失敗しちゃったっていう時に引きこもりやすい文化にあると。
なるほど。
ただそれは悪いことでは決してなくって、欧米でその成人した方が、挫折体験を味わった時に、引きこもらずにどうなるかっていうと、ヤングホームレスとかですね、あるいはこう犯罪に手を染めたりとか薬物中毒に陥ったりとか、そういうことになる、そういうふうに言われてますので、決して悪いことではないと。
なるほど。 日本とだから欧米で形が違うのはそういうようなことなんですかね。
おそらくその文化が影響していることだと言われています。
なるほどね。まあ、どっちに転んでもちょっとその問題としては難しいところが非常にあるんですね、これはね。現在ですね、引きこもり地域支援センターでは、そういった方々、そしてそういった方々を知る周りの方々、ね、皆さんに対していろんな支援を行ってらっしゃるということで、これ具体的にどういうことを今やってらっしゃるんですか。
はい、まず専用電話を設置しました、はい、それと、面接相談を行っています、うん、それと本人家族への支援としてご本人の集いということで、少しずつ外に出られるようになった方々とですね、スタッフが一緒にいろんなプログラムを体験をするっていう集いと、と家族がいろんな対応について学んだり、家族同士が悩みを語り合えるという家族セミナーを開催しています。で、熊本県としては熊本の全域にですね、そういった集いの場や家族が安心して話ができる場が今後も増えていったらいいなということで、これからいろんな市町村などにですね、そういった場を作っていただきたいという働きかけを行っていきたいと思っています。
もううちの家族がそうなったら、もう正直僕もどう喋っていいか、どう接していいか、全くやっぱ分かりませんよね。情報がないですもんね。やっぱりそういうことをやっぱり他の方々から情報を聞いてお話をして共有していくっていうことがまずやっぱり大事ということですかね。いろんなこうそういうね、コミュニケーションを取る場所だったり、研修会だったりということでいろいろされていらっしゃるということですよね。これ引きこもりというような状態になるじゃないですか。このそこからね脱出していく、そうでない状況に変わっていくのにですね、例えばその引きこもっていた期間っていうのは関係あるんですか。長いことやってるとやっぱりなかなか社会に戻っていけないというか、その辺はどうなんですか。
やはり期間が長くなるとなかなか抜け出すのは難しくなると思いますので、なるべく早めに相談していただくと、よりスムーズに支援も行えるかなと思います。
ということはやっぱり早めの相談がいいということですね。はい、はい、ぜひ皆さんご相談いただきたいと思います。これですね、実は地域に、皆さんのお住まいの地域によっていろいろ問い合わせ先も違いますので、ですね、例えば熊本市民の方で10歳以上の方ですと、熊本市の引きこもり支援センターリンクというところがございます。で、熊本市民以外の方で、教育機関に所属されている場合は各市町村の教育相談窓口やスクールカウンセラーなどにお尋ねいただくということで、それ以外の18歳以上の方々、県内の方はこちらのゆるここまでお尋ねいただくということで、はい、いずれにせよそれぞれ皆さん連携をしてますから、どこかにちょっとまずは相談をしていただくということですよね。はい、ぜひね、まずは電話で結構ですので相談をしてねいただきたいなと思いますね。お二方ともいろんな方々からねお話を聞いてらっしゃると思いますけれども、いろんな方がねいてね、大変だなと思うとこ最後にこうちょっとこう一言ずつ言っていただけますか。北さんの方から。
そうですね、本当に ここに相談にですねつながってくるまでの思いもすごくあられると思うし、一本の電話にとても勇気がいると思うんですけれども、そのいただいた電話をですね大事に私たちも一緒に、本当にその1回のお話で解決することは難しいことも多いかもしれませんが、一緒に考えていけたらなっていうふうに思いますし、身近にそういう方がいらっしゃったらですね、まずは気持ちに寄り添っていただいて、コイン窓口がありますよってことをですねちょっと伝えていっていただけたらなっていうふうに思います。
矢田さんも一言お願いします。
はい、まず相談してください、ぜひ相談してくださいと、もうそれだけ、でございます、
ね、 一本の電話から変わることができるかもしれません、ぜひお電話ください、問い合わせ先などまた後ほどね、ちょっと紹介したいと思います。はい、熊本県ひくもり地域センターゆるここです。ということで今日はですね、ひくもり地域センターをご紹介いたしました。ヒューマンラボゲストをお越しいただきましたのは矢田部雄介さんと北千恵さんでした。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。